4. 今から準備。令和5年分の申告書類。問い合わせ。税務課、市民税担当、電話 71-3111。申告書類等は、1月中旬ごろ、税務課、支所に設置します。事前に書類を作成の上、申告受付にお越しください。医療費控除。申告者や、生計をいつにする配偶者、その他の親族のために支払った医療費は、医療費控除として所得金額から差し引くことができます。医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付してください。支払った医療費が還付される制度ではありません。マイナ連携で確定申告書に自動入力。マイナポータル連携を活用すると、医療費通知情報を取得し、確定申告書を作成する際に自動入力することができます。詳細は国税庁ホームページ、二次元コードが記載されています。をご確認ください。医療費控除の計算式、最高200万円。令和5年中に支払った医療費の総額、マイナス、保険金などで補填される金額、マイナス、総所得金額等の 5% 相当額、最高10万円。医療費控除の範囲、対象となる費用、例、医師による診察や治療費、治療に必要な医薬品の購入費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、介護保険制度等で提供される施設や居宅サービスの対価、医師等の診断により受ける新型コロナウイルス感染症の PCR 検査の検査費用、公費負担分を除いた自己負担分のみ。対象とならない費用、例、健康診断や人間ドックの費用、インフルエンザ等の予防接種の費用、マスクや消毒液の購入費、自己判断で受ける新型コロナウイルス感染症の PCR 検査費用、陽性と判明した場合は対象。領収書の添付は不要です。5年間自宅で保管してください。詳細は国税庁ホームページでご覧いただくか、松本税務署、電話 32-2790 へ問い合わせください。収支内訳書、営業、農業、不動産の所得がある人は、収支内訳書が必要です。パソコンで作成する人は、国税庁ホームページ、
申告書作成コーナーをご利用ください。
障害者控除対象者、認定書の交付。障害者手帳等の交付を受けていなくても、一定の基準に該当する人は、障害者控除対象者認定書の交付を受けることで、障害者控除を受けることができます。対象、令和5年12月31日現在、要介護認定を受けている65歳以上で、次に該当する人、控除の種類、障害者控除、状態、要介護1以上の人のうち、身体障害者3級から6級等に準ずる人、特別障害者控除、状態、要介護3以上の人で、次に該当する人、1、身体障害者、1、2級等に準ずる人、2、寝たきりの人。認定書は税の控除のみに使用できるもので、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。直近の認定調査票、主治医意見書などから判断します。申し込み。障害者控除対象者認定申請書を高齢者介護課または支所へ提出。認定書は障害事由の存続期間中は変更がない場合に限り継続して使用できます。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2254。 医療費控除、おむつ使用証明書の交付、おむつや湿巾用尿取りパッドの購入費を医療費控除として申告する場合には、おむつ使用証明書が必要です。 初めて控除を受ける場合は、主治医に証明書の作成を依頼してください。2回目以降は、市が証明書に代わる書類を交付しますので、窓口へ申請してください。対象、6ヶ月以上寝たきりの状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要と証明した人、申し込み、高齢者介護課または司書、問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2012、自宅で簡単申告、e-tax 5メリット、自動計算、自動入力で簡単に申告できる e-tax で自宅申告にチャレンジしましょう。e-tax を使うと、1、書類持参が不要。2、一部の添付書類が不要。3、印刷・郵送が不要。4、還付金の早期還付。5、24時間いつでも申告可能。4-1、事業を行う皆さんお早めに。給与支払い報告書の提出。締め切り、1月31日水曜日。問い合わせ、税務課市民税担当。電話 71-2485。令和5年中に給与等を支払った事業者と、給与、賃金、雇い人費や専従者給与の支払いをした営業、農業、不動産所得のある人は、給与支払い報告書の提出が必要です。事業者の皆さんには、11月に総括表等の書類を送付しましたので、受給者全員分の提出をお願いします。給与支払い報告書、個人別明細書等は税務署で配布しています。昨年、LTAX または光ディスクで提出した事業者には、給与支払い報告書提出のお知らせを送付しましたので、ご確認ください。ご注意、個人事業主の皆さんは、提出時にマイナンバーカード等で本人確認が必要です。おすすめ、給与支払い報告書の電子データ提出。1、LTAX による提出。インターネットからLTAX に登録し、提出します。詳しくは、地方税協同機構ホームページ、紙面に二次元コードが記載されています。をご覧ください。問い合わせ、ヘルプデスク、電話、0570-081-459。2、光ディスク、CDR などによる提出。税務会計ソフトウェアから、給与支払い報告書のデータを出力し、光ディスクに保存して提出します。4-2、事業を行う皆さん忘れずに。固定資産税、償却資産の申告。締め切り、1月31日水曜日。問い合わせ、税務課、家屋担当、電話 71-2482。会社や個人で事業を行っている人で、1月1日現在に、償却資産を所有している人は、申告が必要です。申告書は、12月上旬に発送しました。用紙の不足や、届かない場合はご連絡ください。償却資産の対象となるもの、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具、備品、建物付帯設備、家屋として課税されているものを除く、などの事業用資産。申告時の注意点。所得の計算上、損金または必要経費として申告している資産が対象になりますが、確定申告をしない場合や、前年と同じでも申告してください。資産の多少に関わらず、該当する資産は申告してください。農耕作業者が申告対象となる場合、農耕作業者の多くは対象外、軽自動車税の対象ですが、大型特殊自動車は申告の対象となります。個人が設置した太陽光発電も申告対象に、 次の場合は申告してください。全量売電する場合、10キロワット以上の設備がある場合、法人が取り付けた設備、個人事業主が自己の事業に供する場合は、すべて焼却資産に該当します。手引きで確認、計算式や対象資産、
焼却資産申告の手引き
で計算方法や対象資産などの詳細をご確認ください。手引きは税務課、支所、市ホームページから入手できます。4-3、家屋を取り壊したらお知らせください。毎年1月1日現在に存在する家屋には固定資産税が課税されます。家屋を一部でも取り壊した場合は、家屋取り壊し申告書の提出、または税務課家屋担当へご連絡ください。届け出がないと引き続き課税される場合があります。また、4月に送付した固定資産税、納税通知書に同封の課税明細書で土地・家屋の課税内容をご確認ください。